京都スペースファウンテン京都空間創生術。この番組はぬくもりのある建物を株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテン京都空間創生術を私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けします。この番組は毎日新聞京都版金曜日朝刊に各週で連載を続けています。京都空間創生術の記事の中から旬の話題をピックアップしてお届けする番組です。
そうなんです。この京都空間創生術は私はもう10年以上も連載を続けている人気の連載記事で、もうその連載回数は250回を超えているんですよ。私たちは常日頃建築設計の仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるので、そういったことを毎回記事に取り上げさせていただいております。
さて今週のタイトルは唐紙が彩る豊かな暮らしということですが、どうしてこのタイトルを選ばれたのでしょうか。
はい、この記事はですね第252回目の記事になるんですけれども、先日ですね私修学院にあります唐紙のお店唐町さんの修学院本店に行ってまいりました。はい、その時のことを記事にさせていただきました。
はい、
というところですね。唐紙と言いますと最近ね雑誌とかでもたくさん取り上げられて、まあ静かなブームを起こしているようなところなんですけれども、はい、京都に伝わる昔からある和紙の一種類でございまして、いろんな柄や色彩がねとても綺麗ということなんですけれどもね。うん、橋本さんこの唐紙というのはご存知でしたか。
はい、私も唐紙は大好きで、うん、ちょっとお高いのでそんなに所長は買えないですけれども、はい、唐紙を作る体験なんかも行ったことありまして、うんうんうん、本当に手のかかる
重
要
な
ものですよね。
うん、私たち和紙と言いますと何か便箋とか障子紙とかそういったところ馴染みありますけど、比較的分厚い紙ですよね。
そうですね、しっかりしますよね。
しっかりした紙ですね。実はローバー都市建築事務所の名刺もですね唐紙を使わせていただいております。
気づいておりました。
そうなんですで個人個人ねいろんな柄をこ
う選
ん
で、そうです、あれいただくたびに楽しみです
よ。そうなんですよ。うん、使っておりますね。まあ一つコレクションにもなるかなというようなことでね。はい、まあ私たちその京都で和というものをね大事に考えてますので、そういった名刺一つにも心配りをして唐紙を使っていこうかなってなところなんですけれども、うん、
やっぱり唐紙って言いますから、うん、中国から渡ってきた紙なんですかね。
そうなんですね。もともと中国から渡ってたんですけれども、これ京都でこの唐町さんというお店400年の歴史を誇っておりまして、
は
い、
とっても有名なお店ですよ ね。
でその間に京都独特のですねいい和紙を作ってきたということになりますね。一つですねこれ変わらないという伝統という話があるんですけれども、この唐紙もですね400年間その技法やですね、はい、技術っていうのはですね変わらないんですけれども、実は代々その、まあ、今で12代目なんですけれども、その代を重ねるごとに微妙に変わっていってるんですよね。色彩とかやり方とかが。
なるほどね。
だからそういった伝統と変化を重ねながら400年続けるというのは大変なことではあるんですけれども、まあ馴染みで分かりやすいところといいますと、古今ガラス間にね唐町さんのお店ありますよ ね。
ファザードビルの表面の柄もそうなんですよ ね。唐紙の柄なんですね。地上
ガラス間のところにある1階にありますが、あれ私たちローバーと市建築事務所の設計でね、はい、させていただいたん
ですけど、デザインがちょっと前から変わりましたね。
そうですね、ちょっとヨーロピアンエレガント。
最初黒っぽい感じでして、で今はもう白のカフェのようなマカロンが売ってるようなおしゃれなお店に変わりましたね。
古今ガラス間ももう10年経ちましたから、ちょっとリニューアルというようなところでお手伝いさせていただいたんですが、この修学院の工房というのはですね11代目の千田健吉さんがされている、はい、工房になるんですね。もうお年の方は70歳以上かなっていうところで、もういぶし銀の、渋い方なんですけれども、そのおかみさんである育子さんとですね、はい、お二人でされているのがこの修学院の工房と唐町育子ショップという形になるんですね。実は10代目の頃まではですね違う場所でされてまして、はい、東の東院三条でされてたんですけども、はい、この千田健吉さん11代目の時にですね修学院に移転されてというふうになっております。で今長男さんが12代目としてね頑張ってられますけれども、はい、行ってまいりました。修学院の山裾にございます閑静な住宅地にですねひっそりとした工房とショップがあるんですけれども、もう一歩入ったその時からですねその唐紙の世界に囲まれて、本当に素敵な空間、
贅沢な空間ですね。
で、まあ、 からかみと言いますとその、ね、あの使いにくいというイメージありますけど本当に、ね、あの生活にもあのマッチするような、ね、提案をたくさんされているショップでございまして、うん、例えばあの、まあ、名刺に始まり、ね、ポストカードであるとか、ちょっとしたこう額に入れて飾ってみたりとか、
はい、
ね、あのそういう風なものになってる、ね、
私は一筆箋が好きで、
あ、そうですよね、
コレクションしますね、
本当にいろんな幾何学模様とか自然の模様とかをたくさんあの扱ってるんですけれども、あ、見たことあるぞっていう柄も多いんじゃないですか、
はい、
ね、そういうあの昔からこれ伝わる柄を代々あの大事にしてるんですけど、これね版画なんです。
あ、全部版画、
うん、印刷
うん
ではなくて、あの一個一個丁寧に和紙にこうすり上げてるというような、
ね、だからあの印刷にはないこう風合いっていうのは温かみみたいなのがありますよね。
私たちも学生の頃小学校中学校例えば版画作ったことありますよね。
ありました。
5番から始まって、
はい、とっても苦手でした私は
であの実際にも千田圭一さんにこれ作ってもらったんですけど、同じようにねその頬の木と呼ばれる硬い木があるんですけど、はい、それにあのキラと呼ばれるですね、まあキラキラとした石の一種ですね、花崗岩の御影石の中にこうキラキラとした成分があるんです。それを集めて、あのキラ、雲の母って書いて雲母なんですけど、
はい、
なんですけれども、あのそれをこう吸って乗せて紙に吸っていくんですね、
はい、
で小学校の課題ではこうバレンと呼ばれるこうなんか
丸いのありましたね、
はい、あれ使わなくてこう手でやるんです。
あ、だからまた風合いが違うんですよね、優しくなるんですよね。
一見簡単そうに見えるんですけど、僕もやらせてもらいましたけど大変難しいです
千田さんが、ね、全然違いました。やっぱり
全然違います。
やっぱり力加減とか、
そう、撫で具合とか、
ブタッと作り手の感性ですよね。
そうなんですよあれはやっぱり代々で、ね、一子相伝でっていう
匠の技なんですね。
ですよね、うん、あとまあその技術もさることながら、そこの頬の木の版画の版画がですね、はい、もうこれも400年、ね、明治時代江戸時代と遡ってこう使われているという、
は
い、
なんか伺ったらなんか650種類保管されてて、最も古いのは1791年、
うん、
寛永3年のものがあると書きました。
でね、お話をお聞きしてると本当この版木を守るというのが大変なことらしくてですね。
そうですよね、日本はいろいろ戦もありましたし、火災もきっとねあるでしょうし、
だからそういうね、例えば蛤御門の変とか、そういった大火事のたんびにですね、版木が焼失したり、
はい、
もう命をかけて守ったりというような、
井戸に投げ込んだこともあったっていうふうにおっしゃってましたね。
そうなんです。だからこれね、もう燃えてしまうと作れないものらしくてね、
はい、
本当代々大事に使われてる頬の木の版木を、うん、そうやって使われてるんですけど、これね繰り返しのパターンになってるんですね。一個一個の版木っていうのは、まあ言うたら A3 の紙をちょっと大きくしたぐらいなんですけど、はい、これをこうずらしてずらして大判に仕上げていくんです。
あ、
柄がつながるようにして、
それは難しい、そう、絶対ずれる、
うん、そうで縦も横もこういう風にこうつなぎ絵みたいになって一つの大きな柄に仕上がるように、よく考えられてるなというところなんですよね。
野村さんはほら木の専門家でいらっしゃるから、うん、はいはい、この頬の木を使うっていうのにもやっぱり意味があるんですかね。
そうですね、まあ、建築ではなかなか珍しい素材なんですけど、やっぱり何せこう硬い耐久性があって目が細かいというところですよね。
あ、なるほどね、
うん、で目が細かくなかったらその顔料を吸い込みますし、
はい、
当然その400年持たそうと思うと硬くて耐久性がなかったらダメだというようなところですよ ね、
ね、
でお話をお聞きしてて面白いのはね、その代々、まあ、受け継いでいくのかなと思いきやですね、その代ごとにそのやっぱりその時代時代に合わせて特色をして、この千田健吉さんの場合はですね、お父様はこの色で吸ってたけども同じ柄だけど違う色で吸ってみようとか、そういうふうにその小さな変化を積み重ねてその時代時代に合わせてやっていくという、
印象変わりますもんね。
そうです、うん、でやはりね、その代を重ねるごとに紙を見せてもらうと、あ、なんか作風というのが一つあるなというふうな流れを見て取れるというところになりますよね。このからかみというのはそもそもの起こりっていうのはですね、リンパの流れを受け継ぐと言われますからね、はい、本阿弥光悦とか俵屋宗達とか、
うん、
そういったところから の、 出版事業に参加したのがそもそもの始まりというふうにね言われてますけど、
ということは2015年にリンパ400年でしたから、
うん、そうですね、まさに、
ね、まさにですね。
そうです、だから そう言われてみるとこのリンパの流れを組む模様だなというふうにも見て取れますよね。
でもなんか斬新な柄も多いですよね。
そうなんです。本当にたくさんの模様があって、一個一個ね名前がついてまして、僕も好きな柄があって、ローバーの ちっちゃな町屋には影日向の枝桜という模様をつけてるんですね。
あ、そうなんですか。
そう、襖が道前に。それで、桜の柄なんですけど、影の桜と日向の桜がこう浮かび上がるんですよ。
そうなんね、今度見せてくださいよ。
見てください。
あ、そうですか。
それでね、もう作って10年ぐらいになるんですけど。
何色なんですか、それは。
白地に銀色の塗料です。だからね、光がかすかに当たるんですけど、もうそれが浮かび上がるようにして綺麗なんですよね。ぜひぜひ見てください。いいですからね。だから皆さんもね、そのからかみちょっととっつきにくいなとか思いますけれども、ちょっと生活に取り入れてみるとね。
そうですね。まあ、一部分襖だけとか、
そうです。便箋だけとかね。
そうですね。
はい、いろいろなところで商品ありますので、ぜひともね見ていただいたらと思います。場所の方はね、修学院の方にあるんですけれども、インターネットで調べてもらうとね、すぐわかると思うんですけれども、はい、唐町修学院本店と唐町育子ショップという名前がついておりますのでね、はい、というところなんです。育子ショップの方はですね、おかみさんいらっしゃれば、サロンも併設しておりますので、うん、お相手していただけるのと、あと実際見ていただくと、あ、こういうふうに生活に取り入れていったらいいのかというディスプレイがね、たくさんありますね。
なるほど、そういうのもあるんですか。
今橋本さん写真をお持ちですけどね、そういった額に入ったものとか、こうタペストリーのようなものとか、ちょっとねこう机の上に立てかけるようなものとかね、たくさんありますね。
ね、すごくカラフルで、またが柄が斬新 で、
そうなんです、
ね、本当におしゃれですよね。
そうです。で、普通は古くなるとなんかみすぼらしくなるんですけど、うん、この唐町さんの唐紙を古くなったら美しくなるということでね。
なるほど、色合いも、
そう、風合いも出て、
味が出てくるんですか。
で、僕たちの世界ではこの古ビル、古ビルの美は美しいって書くんですけれども、古くなって美しくなるものはそういう建物を作っていきたいねっていう考え方も一つあるんですね。
古ビルの美は美しい。
そうなんですよ。
勉強になります。
でしょ、だからそういう意味で、本当に経年変化を楽しんで本物の良さ、味わいっていうのは確かにね、出てくるかなというふうには思いますよね。
はい、
これね、でも苦労話いろいろ聞いたんですけど、やっぱ400年の間にいろいろあるんですって。
ああ、例えば、
例えばその全然その唐紙が売れない、人気がない。そうで、あとはその新興勢力に押される、例えばその養子であったりとかね、いうようなことで本当に苦労されてるっていうのが、よく分かったんですけども、今みたいにインターネットもなければテレビもないですからね、その口コミで唐紙の良さを伝えていって売るっていうのは大変だと思いますよね。今でこそね、いろいろそういう雑誌とかインターネット見てたくさんいらっしゃいますけれどもね、
桂離宮とか二条城の襖も唐町さんだというふうに伺っているの で、特別公開の時とか見るのも楽しみですよね。
そうなんです。なかなかね、そういう襖紙ってこう襖に変えた絵とかでしたら目が行きますけどね、本当に模様の連続なので目を凝らさないとわからないですけれども、ちゃんと使われてますんでね、見ていただいたらというふうには思いますですよね。はい、こういった形でね、毎週私たち建築にまつわるいろいろなことをお届けしてまいっております。ぜひともお気軽にお問い合わせをね、いただければと思います。
はい、お問い合わせ先はローバー都市建築事務所、電話番号京都 075-451-5777、451-5777、ホームページ検索はローバー建築、ローバー建築で検索していただければ出てまいります。
はい、来週もですね、スタジオから京都空間創生術、京都スペースファウンテンお届けしてまいりたいと思います。今週のご案内はローバー都市建築事務所の私、野村正樹と
橋本沙莉がお届けしました。
それでは皆さん、また来週。
京都スペースファウンテン、京都空間創生術。この番組はぬくもりのある建物を株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。